この6章には主の箱のイスラエルの帰還のことが出てきます。主の箱が一節を見ると7ヶ月間ペリシテ人の地にあったわけですけれども、その間に多くのこの撃たれる者たちが出てきた。そのことによって2節のところを見ると、このペリシテ人たちが主の箱をどうしたらよいでしょうか、どのようにしてそれを元の場所に送り返せるか教えてくださいと言ったわけです。これは災いが主から来ているということをこの異邦人たちは感じ取ったということであるわけです。そしてその時にこの祭司たちと占い師たち、それはもう偶像に使えるものであったわけなんですけれども、しかしやはりそれでもこの神を恐れるという心は彼らの中にあったのではないかと思われます。それは3節を見ると、イスラエルの神の箱を送り返すのなら何もつけないで送り返してはなりません、神に対して償いをしなければなりません。彼らははっきりとその神に対して償いをしなければならない、そのように言っているわけです。そしてこの償いをして返すならば、あなた方は癒されるでしょう、またなぜ神の手があなた方から去らないかが分かるでしょう、それはもう神を侮ったということのゆえに災いが下った、そのことが明らかとなるわけです。そしてそのことはこの金のネズミや、またこの金の種物の像を彼らはその贖いの代価として八節のところに償いとして返す金の品物を蔵袋に入れてそのそばに置きなさい、そしてそれが行くがままに去らせなければなりません、主の箱をこの台車に乗せて、そして返す金の品物を蔵袋に入れて去らせていく。九節を見るならば、注意して見ていなさい、その箱がその国境への道をベテシメシに登っていくなら、私たちにこの大きな災いを起こしたのはあの神ですと。ベテシメシというのはイスラエルのこの領地にある町であるわけなんですけれども、そこにこの目牛が引く台車が行くならば、大きな災いを起こしたのはあの神、主なる神であるということがはっきりと分かる。そしてそれは自分たちが侮ったことによるということがもう明らかとなるということを彼らは言ったわけです。そしてこの目牛が引く台車はどうなったのかというと、12節を見ると、目牛はベテシメスへの道一本の王子をまっすぐに進んだ、泣きながら進み続け、右にも左もそれなかった。なんとこの主の箱を乗せた台車はベテシメシにまっすぐに進んでいった。ですからこのペリシテ人たちに起こった災いというのはただ偶然のことではなくて、主なる神様が彼らを撃ったということであったわけです。そしてペリシテ人たちはこの金の品物を償いとしてそれをつけて彼らは返したわけですけれども、あの出エジプト記の時にもどうだったんだろうか、イスラエルの民は大急ぎでこのエジプトを脱出する、その時にあのエジプト人たちももう金や高価なものをこのイスラエルの人たちに送って去らせるということが出エジプト記には記されてあるわけです。非常に不思議なことであるわけなんですけれども、エジプト人もまたペリシテ人たちもある意味神に対しての償いを持って去らせるということをしたわけです。そしてこの主の箱はこのベテシメシに入っていく。14節を見ると、車はベテシメシ人ヨシュアの畑に来て そこにとどまった。そこには大きな石があった。人々は車の木を割り、目牛を全焼の捧げ物として主に捧げた。このベテシメシの人たちはそこでまた再びこの主に捧げ物をするということが出てきているわけです。また15節のところには、この全焼の生贄を捧げて、それを主に捧げるという姿があるわけなんですけれども、ところがそれとはもう対照的なことが19節に出てきます。主はベテシメシの人たちを撃たれた。主の箱の中を見たからである。これはもう全く神様を侮るようなことであるわけです。おそらくは興味本位で箱の中に何があるんだろうかと思って近づいて、その70人の者たちは見たということであるわけなんですけれども、一瞬にして撃たれ、もう死んでしまう。主が民を激しく撃たれたので民は無に服したというような全く愚かなことが出てきたわけです。それは神を尊ばない、恐れ敬わない、そのような不埒なことが命を失うという結果になってしまった。まあ私たちも気をつけなければならないのは、本当に主を恐れて主に仕える、そしてまた主からの豊かな祝福に預かるということであるわけです。このサムエル記においては主の手はもう裁きとして現れているんですけれども、不思議にも新約聖書の使徒の働きを見るならば、主の手が彼らと共にあったと記されてあって、そして祝福を受けるクリスチャンの姿が出てくるわけです。非常に対照的なことであるわけです。20節を見ると、この誰がこの聖なる神主の前に立つことができるだろうとベテシメシの人たちは恐れていったわけなんですけれども、これはもう今日も私たちに語られていることであるわけです。やがて私たちは神の前に立たなければならない。しかし私たちには新約聖書を見るならば、私たちを弁護してくださる、そしてまた私たちの唯一の救い主であるイエス・キリストが私たちのために弁護してくださり、取りなしてくださって、私たちはこのキリストのゆえに天の御国に入らせていただくことができるということであるわけです。ペリシテ人たちは償いの捧げ物をしましたけれども、しかし彼らは悔い改めて立ち返るってことはしなかったわけです。しかしまた異邦人でありながら、この誠の神様を信じ従っていく、それは先に見たあのモアブ人の女性ルツがそうであったわけです。彼女は異邦人でした。そして彼女はこのナオミからもう離れて、また自分自身がその生まれ故郷に行って再婚するようにと勧められたわけですけれども、彼女はそうしなかった。ナオミについて行って、そして彼女は大きな祝福、それ以上にその救い主のその家系に加わるものとせられたというような大きな神様の働きがあるわけです。誰がこの聖なる神主の前に立つことができるだろう。しかしルツは異邦人でありながら主の前に立つものとせられた。また私たちは今新約聖書の恵みの中にあって、イエス・キリストによるその罪の贖いがある、罪の許しを私たちはいただいて主の前に立つことができるということであるわけです。私たちは何よりも本当にこの主の十字架を崇めて、主が私たちのために命を捨ててくださった、そしてそれによって神様の前に立つことができる、そのことをいつも覚えて主に感謝するものとさせていただきたいと思います。